皆さんおはようございます。武田邦彦です。今日は人生とはっていうのを話し始めまして、3回目になります。いつもお話ししますように、まあ、32歳までは僕はネズミでですね、なんで父親と母親が自分を産んでくれたかなんてのを全然考えずに、まあとにかくネズミと同じように朝起きたらお腹が減ってるので餌を取りに行き、洞窟から他の動物に襲われないようにキョロキョロしながら取りに行き、お腹が膨らんだら洞窟の中に入ってぐっすり眠り、また夕方でお腹減るから出てって餌を漁るというようなことだったんですよね。まあもちろん受験勉強したりですね、会社に入ったら一生懸命仕事したりはしましたけど、それはなんか自分がそういうことを人生でしなきゃいけないからとか考えたんじゃなくて、単にネズミと同じですよ。まあそういうことだったんですが、まあ32歳で非常に大きな疑問にぶつかって8年間、まあ、苦しんだわけですね。で、昨日話してたもので皆さんがちょっと理解が難しかったかなと思うものがあるんですね。それはアナウンサーの件なんですよ。ある地方局のアナウンサーが読んだ、アナウンサーだから原稿を読むんですけどね。それが明らかに学問的におかしかったんですね。それはまあ書いた人の責任なんですよ。まあ言ってみれば。で、僕アナウンサーに、放送中にですね、アナウンサーに、いや、それはね、間違ってますからね。あなた原稿読んだんでしょうけど、原稿に間違ったこと書いてあったら、やっぱりそれはアナウンサーとしてもチェックしなきゃいけないっていうようなこと言ったんですよ。そして、ものすごく皆さんから、そこ、5人ぐらい、やっぱりいろいろニュース解説者なんて言いましたからね。バッシング受けました。武田先生、そんなこと言ったって無理ですよ。アナウンサーは原稿を読むだけですからってみんなに言われました。もう声を揃えて言われましたね。それで僕が、いや、そんなことありませんと。職業ですから、職業を担当してる人は、ちゃんとそれを守らんといけません。あ、正しいこと言わなきゃいけませんとこう言ったんですね。で、まあそこでその放送局もクビになったと。まあいうことで、まあ僕はそういうことでクビになることが多いんですが、構わないんですけどね。実は私がそう言ったことに対して、それ昨日読んだ方で違和感を感じた人がいると思うんですよ。それはアナウンサーだからね、原稿に書かれたことをそのまま読まなきゃいけない。それが僕が違う考えになったのはですね、ベトナム戦争の、あの頃ベトナム戦争がちょうど終わりかけた時ぐらいですね。で、ベトナム戦争は、まあ、これはもう随分後だ。あとだから、その事件が起こったのは、そのベトナム戦争が終わってからまあ2、30年経ってるんですが、僕がベトナム戦争の時にね、ベトナムでアメリカ兵なんですよ。問題のアメリカ兵がですね、ベトナム戦争でベトナムに行ってたわけです。そこで市民を上官が撃てって言うから、まああの頃よくあったんですね。ベトナムの人が後ろこう手縛られて、後ろからアメリカ軍の兵士がバーンと撃って殺すと。いうのは結構あったんですね。そういう写真も出回ってるって言ったら変なんですけども、戦争記録として結構読めたんですね。で、そういう写真に解説がついてたんですよ。それで、どういうわけかわかんないんで、今その、詳しくもうそれを読み返すとかできないんですけども、その写真のところにですね、その後のその兵士のことが書いてあったんですね。で、兵士はそれが咎められて、軍法会議にかかったと。で、軍務会議で有罪になったんですね。それで有罪になった時に兵士は必死になって抗弁してるんですよ。どういうふうに言ってるかって言ったら、軍隊だから。戦場で上官が殺せと言ったのを殺さなければ自分が殺されちゃうと。ね、だから軍隊においては相手を殺せというのも絶対的な命令であって、私はそれに従わざるを得なかった。そんなことをして有罪になるって言ったら、兵士なんかやってられませんと。だって兵士が上官の命令が絶対で、あそこの丘を取れてたら絶対自分が死ぬと思っても突撃して、まあ、そこで死ぬというのも兵士ですからと。そういう言い訳っていうか抗弁を軍事裁判でやってるんですね。ところがその時に裁判官が何つったかったら、それでもこれは有罪であるとこう言ったんですね。で、その理由として裁判官がその時にその被告の兵士上官に命令されたから撃って殺したんだ。で、その裁判官がこう言いました。ちょっとね、今考えると論理が少し僕の論理がおかしいんで、もしかしたらちょっと違う理由だったかもしれません。だけどまあ、 ちゃんとした法廷でしたからね、裁判官はですね、人間というのは命令を実行しないと自分が殺されるという立場にあっても、人間としてしてはいけないことはしてはいけないんだと。人間の命を無抵抗な、まあ戦争ですから向こうが鉄砲を持っていれば別なんですよ。で、こっちを殺すっていうのは、まあ戦争っていうのは戦争法によって相互に打ち合って相手を殺しても別に犯罪にならないんですね。それはよくわかってると。しかし相手が無抵抗で普通の市民、まあ普通の市民か兵士を市民で装ってるか知らないけど、いずれにしても武器持ってないで、後ろに縛られてるのを路上でこちらがライフルで撃ち殺すということは人間のやるべきことじゃないと。確かそういうふうに裁判官言ってましたね。ちょっとそこのとこ言葉がもしかしたら違うかもしれないですけど、意味はそうですね。人間としてやってはいけないこと。だから、問題は、この問題は、軍隊に入ってて上官の命令だから、命令されたことは何でもやっていいというふうにはならないんだ。あなたは人間だから、上官の命令が人間としてやっていけないことならば、やっぱりやってはいけないと。それはね、じゃあ私が殺されちゃうって確か兵士がね、って言ってましたよ。そしたらね、裁判官何つったか。あなたがその人間を殺す時の人間が死ぬ時の苦痛と、あなたが命令に反するから軍法会議で銃殺を言われて殺されるのと、死ぬ時の辛さは同じじゃないですか。同じ人間が死んでいく。ね。死んでいくのはみんな辛い。死にたくない。だからあなたは自分の身を守るために、その市民を撃った。それで殺した。で、もしもそれを命令を拒否したら、あなたが軍法会議で今度は銃殺される。それには差がありますか？あなたは自分を守るために相手を撃ったじゃないですかと。こう言ってたんですよ。この軍法会議が最終的にどうなったかっていうのは、そのニュースで流れていくものを僕は読んだもんですから、その後でそれを確かめることもできず、まあどうなったかもわからずのまま、まあどんどんニュースは流れてきますからね、のままなんですけど、その判決っていうかその報道がですね、僕に与えた影響は大きかったんですよ。あ、そうかと。人間は常に自分から物を見ると。自分が人を殺すと人が死ぬと。しかし自分がそれをやらなかったら今度自分が殺されると。そうすると人間はもう無条件に自分が殺されるから嫌だと。だから相手を殺すと。じゃあ相手が死ぬ苦しさと自分が撃たれて死ぬ苦しさと苦しさは同じなのに、なんで無条件に何も考えずに自分が撃たれるのが嫌だから相手を撃ったんだ。だからなんで自分が悪いんですか。つまりもっと簡単に言えばですね、私のいつもブログで書いておられるいろんな方の判断なんかを見ますとね、こういうふうに反論してくる人いるでしょうね。それは兵士が自分で相手を撃たなかったら軍法会議で自分が銃殺されるんだったらなんで殺しちゃいけないのか。まあいうふうなことを言う方が、まあ多分、いつもの、その僕のブログのコメントだったら、まあそういう考え方の方はおられます。だけど僕はですよ。僕はその時に、そうかと思ったんです。つまり人間の行動っていうのは、もう考えるまでもなく、同じことが起こるんだったら自分を大切にしたらいいと。それが正しいんだっていうふうに思ってた。僕思ってたんですよ、実は。だから、例えば会社でね、全く同じ業績を、二人挙げたと。A 君も僕も挙げたと。そうすると、どっちが昇進するかっていう時に、人間は同じことをやったんだから、同時に同じように昇進させてくれるか、その時 A 君が昇進して、僕が遅れるってのはおかしいと。不満が溜まったりすると。これは、なるほどと思ったんですよ、僕その時ね。なるほど、人間ってのはそういうもんか。それで人間ってのは不満が溜まるんだなと思ったんですよ。同じことがあっても、自分を優遇してくれないと不満が溜まるんですね、人間は。いや、その時に命令を聞かずに、その市民を助けたら、俺が殺されちゃう。俺が殺されるっていうのと、相手を自分が殺すっていうのと、やっぱりね、自分というものが中心だから、違って考えてたわけですね。まあ、ブログをご覧の皆さんがこれをどう考えるかは、それは別に僕は全然構わないんですけども、その時に僕があれ35ぐらいだったか38ぐらいだったか細かくわかりませんけど、僕が悩んでる時に自分はどういう人生を送るべきか悩んでる時に読んだ新聞記事か何か戦記かなんかの一部にですね書いてあって、もうそれから40年以上経ちますが、まだ鮮明に覚えてるんですよ、その時の僕のショック。 あ、そうかと。自分の不満っていうのはおかしいんだと考えていりゃ。自分というのが入ってるから不満に思うと。自分が入ってなければ、A 君と B 君っていう二人とも、他人だったらどう思うだろうか。ね、そりゃ市民を殺すのは悪いよと。兵士を銃殺させるのは悪いけども、それはおかしいじゃないかと。相手は無抵抗の兵士なんだから。上官の命令だって、あの丘を突撃して自分が死ぬとってわけ違うよと、こうね、いろいろへ理屈があるんです。だけど、その事例が、僕がですね、自分のことを考えて生きてた。自分のことってのは考える必要ないですよね。だって、自分も他人も同じ人間で、同じ日本人で、同じ会社の技術者で、みんな一生懸命やってると。そういうことですから。何も自分を特別視する必要ないんですね。それが僕にものすごく大きな影響を与えました。まあ、このことについて、まあ僕も若かったし、ブログを見ておられる人が、いや、そんなことは武田先生おかしいよって言われる人も多いんじゃないかと思うんですけど、僕は少なくともそう思いました。それで周囲を見渡したんですね、僕が。それから。それでちょうど38ぐらいの時でしょうか。いや、自分だけが得しようと思った行動で善悪を見てるってことが分かったんですよ。善とか悪とか、これが適切だっていうのは自分とは関係ないですよね。自分ではそう思ってるんですよ。客観的に正しいとか間違ってるとかいうことを判断してると思ってたけど、実はそうじゃなくて、実はそうじゃなくて、自分だったらこのくらいはいい。他人だったらこのくらいはいいっていうふうに、やっぱり自分というのを中心に、まあ、もっとはっきり言えば自分が得する方向はいいと。だけど、他の人の場合は違うっていうね、それは客観的に正しいと間違ってると比較すべきだっていうふうになってると。これがね、この前、この何ですかね、人生とはの1に書いた、私の45歳の時の随筆、老婆の1時間。まあ、この時にですね、まあすでにその時45歳でしたんで、僕は。まあそういうことをずっと考えながら40歳を迎えて、まあ言ってみれば自分の人生がよく見えてきた。それから後に書いた第一作だったわけですけど、老婆だから、嫁さんが来て働き者の嫁さんで気立てのいい嫁さんが来たら、嫁さんが台所もやってくれる。お掃除もやってくれる。ということで、よくよく考えてみると、もうもちろん嫁さん何の悪意もないんですよ。悪意もないけども結局、まだ十分に人生を楽しめる。人生としては楽しめる。そういう状態、膝も痛くない、腰も痛くないのに、結局夕方、夕日に当たりながらお茶を飲んでいるという、つまり、老婆の1時間ってその時書いたのは、老婆のその1時間は失われてしまったっていうのが僕の考えだったんですね。まだその1時間っていうのは、もうちゃんと働けるし、ちゃんといろいろできるのに、すべて周りの人によって取られてしまって、その老婆は座布団に座って夕日を渡ってお茶を飲むしかできなかったんだ。その時の老婆の気持ちは、あ、私ももうちょっとできるんだけどな、できたんだけどな、というふうに心中思ってるかもしれないなと。で、それは、その時はもうすでに僕そういう気持ちになってたんですが、人というのは一人一人が同じように自分が大切なんだと。私が錯覚したように、その兵士が錯覚しているように、人間というのは自分が大切だっていうことからなかなか逃れることができない。ところが他人は、あなたもうおばあちゃんになったんだから、もう人生いいじゃないの。ね。別に、今更仕事なんかしなくていいよ。で、ここでもう一つの問題がありまして、これはまた後ほどもう少し難しい問題なので話しますが、人生に仕事がいらないかっていうことと、仕事というのが、僕らの頭で思うような、なんか稼ぐとか、生活するとか、いう仕事とですね。それから、人間というのは、ぼやっとして一生終わることができない、という意味での仕事と二つあるんですね。で、まあもちろんそれは、普通の場合はダブってるんですけども、まあそういう意味で、まあ、老婆の一時間、というその一時間というものは、我々の偏見によって、つまり、老婆は、お茶を飲んでた方が楽だと。もう人生なんかいらないよと。そういう心が、やっぱり、おばあちゃん、お茶でも飲んでゆっくりしてっていう話になったんだろう。これは今だったら、高齢者の運転は危ないから、もう運転免許やめた方がいいんじゃないかとかね。まあそういうふうな、あたかも、老人をいたわってるような感じだけど、本当にそうですかと。まあいうような僕の、 思想に結びつきました。その頃僕は主に何を悩んでたかって言いますと、その頃非常に環境問題が注目されましてね、樽を知るとかね、そういう言葉が流行った時代だったんですよ。我々は豪華な生活をしてるんじゃないか、もうちょっと生活は質素でいいんじゃないか。ところが世の中を見ますとね、その頃僕ちょうど30代のバリバリのサラリーマンでしたから、猛烈サラリーマンですよ。よく世の中が見えて、めれてたんですね。そうして見ると、なんということかですね、立派になると給料が上がるんです。で、給料が上がると生活は環境に悪くなるんです。それを違うという人もいたんで、僕はその時一生懸命計算しました。給料が20万の人と40万の人と、どっちが資源を使うか、どっちがエネルギーを使うか、きちっと計算しました。そしたら、もう全然、もう20万なら20万なりの資源を使い、40万なら40万の資源を使うんですよ。まあ、多少ね、多少使い方に差があることはあるんですね。まあ、いろいろ頭の回らない人はね、いや別に武田先生そんなの自動車に乗ればそりゃそうかもしれないよ。だけど音楽会に行けば音楽会で5000円払ったって何も資源使わないよなんていうバカな人がいたんですけど、音楽会が5000円するのはね、別にホールを建てて、ね、それで音響をちゃんとして、まあ、冷暖房も必要ですしね、汗だくでピアノ弾くわけにいきませんからね。そして出演する人にももちろん生活費が必要です。伝統代、ホールの伝統代も必要だし、ホールの切符を売る人も必要だ。その人たちも、食事もしなきゃあんないし、いろいろしなきゃあんない。結局、5000円の切符は5000円なりの、悪いことしてりゃ別ですよ。そういうことを今覗きましてね。5000円なりの資源を使ってるんだと。いうことは計算したらもうすぐわかりました。だから、お金を使って資源を使わない、資源エネルギーを使わない、と、ゴミを出さない、なんてことは存在しないと。よくゴミが出ないような生活なんて言ってますけど、全部嘘です。それは計算してみればすぐわかります。ちゃんときちっと、この5000円はどうなるってね。それが人件費だなんていう計算じゃなくて、もともと物の量とかエネルギーの量とか環境に及ぼす影響を計算するわけですから、誰が使おうと一緒ですからね。で、やりましてね。そして、ああ、それで僕はすごく悩んだんですよ。その頃やっぱり30代のバリバリのね、技術者でしたから。やっぱりだんだんだんだん昇進していって給料が上がっていくんですね。特に高度成長期でしたから、給料も上がっていくんですよ。そしたら僕の生活はどんどんどんどん物質を使い、エネルギーを使い、ゴミを出す生活に変わっていくんですよ。まあその頃ね、名前出しちゃいけないんですけど、金持ちの政治家なんかがね、盛んに環境が大切だ、環境が大切だって言いながらでかい家に住んでて、車かなんかでバーって移動して、いや、あの人、精神分裂症だなと思ったんです。で、僕はそういう、ああいう精神分裂症になりたくない。ね。環境を大切にするんだと言うんであれば、自分自身が環境を大切にしなきゃいけない。という考えもその頃でしたね。だからその、まあ、ベトナムの兵士の事件を見て、私がちょうど自分がどういう人生というのを送るべきかということを考えておりましたから、人間の一生における仕事の問題、仕事っていうか、時間の使い方っていうんですかね。そういう問題とか、お金の使い方とか。まあそういうことに対して、まあ非常にこういろいろなことを考えた時期でありました。